ただいま1月28日夜8時マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ということで新年1回目の放送ということで、
はい、
はい、まあ、明けましておめでとうございますということですね。
おめでとうございます。
はい、ね、もう1月も末でございますけれどもということなんですけれども、はい、お正月どんな感じでしたでしょうか、ヨハン殿は。
はい、はい、お正月はそうですね、はい、京都2日に初詣に行きまして、
はい、
で、どこ行ったんかな、御所の中の芸能の神社に行ったんですけど、
はい、
ちょっと名前が思い出せなくて、
はいはい、
でそこ行った後、
はい、
うさぎにゆかりのある神社、
はい
はい、岡本神社、
岡崎、
岡崎神社に行こうと思ったら、
はい、
行列がえげつなくて、
はい、
警備員の人にこのまま並んでても1時間ぐらいかかるよって言われちゃったので、
はいはい、
そこ諦めてっていう、なんかうろうろしました
、ね、そうですね、うさぎにまつわる神社ということで、はい、12年に1回ものすごく、ね、混雑するということなんでしょうね。はいはい、赤羽さんはいいお正月迎えられましたでしょうか。
そうですね、改めて今考えてみて、
はい、
やっぱり僕が記憶に残ってるのは、
はい、
お餅ですね。
はあ、
まあ
はい、
マヨネーズ納豆を、
は
あ、とお餅を海苔で巻くという食べ方があるんですけど、
はい、
これがもう僕は全ての食べ物の中でも 2,3 番目ぐらいには好きだと思うんですよね。なので、
はい、
3日間で僕多分15個ぐらい食べたかなと思います。納豆も1日3パックは食べましたね。
は
い、まあ美味しかったです。はい、
2,3 番目に好きな、
ね、そうですね、やっぱり一番は恵方巻きかなという
ところありますね。
はい、まあ、
もうすぐ、はい、その時期もやってきますんでということで、はい、はい、そんな感じで、はい、まあそうですね、私も非常に、なんていうか、こう落ち着いたですね、非常にゆったりした良い正月をお迎えできたなと思っております。はい、皆さんにとってもね、良いお正月で、そして良い一年でありますようにということを願っております。そんな感じで今日もやっていきましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。どんな文章でしょうか。
はい、自治体、いろんな自治体が、
はい、
ツチノコの発見に懸賞金を出してるんですけど、
はい、
本当に見つかったらどうするんだろうと思って
そんな非現実的な懸賞金の金額なんですか。
そうですね、安いところっていう言い方もあれなんですけど、100万ぐらいのところから1億出すところまであるんで、はい、もし見つかったら、
ね、
はい、
村レベルでね、そんな1億円とか無理な話なんで見つかってしまったらどうするんでしょうかっていうようなことですよね。
はいは
い、もう いないと高をくくってるんじゃないかと、そういう視線にメスを入れると
そうですね、
はい、いうような。はい、赤さん、今日は難しそうですか。
その別段難しい感じも特に受けはしないんですけど、
はい、
問題は僕の唇にありますね今僕は先からこう呼んでて、もしくは話してて、今日は噛むぞという景色を唇から感じてまして、
ほうほうほう、
これは
そのイメージは払拭しておかない
と、払拭しておきたいところなんですけど、
はい、
先からその唇の体操をすごくしてるんですけど、やっぱり、いや今日はちょっと1回ぐらいかましてよと、僕の唇
もう今噛んどいたら
それはそれで難しいんですよね、
はい、なるほど、
わざと噛むってなかなか、
はい
ね、
なるほど、まあ、そんな予感をしつつも、まあ、できるかどうかが一つのチャレンジと、
まあ、そうですね、
ね、あると思うんですよ。みんなこうちょどうも悪いイメージが頭にちらついてしまうみたいな ね、
そうですね、
コンディション悪いなとか、ね、いろいろな時にどうするかというところをね、はい、見本を見せていただきたいなと思っております。
はい、
はい、じゃあお願いいたします。
ツチノコ捕獲記念セレモニー。皆様、本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。糸魚川村村長川村でございます。さて皆様、挨拶よりも本題が気になって仕方ないことでしょう。期待にお応えして前置きもそこそこに、早速メインセレモニーへと移らせていただきます。ついに我らが糸魚川村でツチノコが捕獲されました。早いものでツチノコ調査を始めてから17年。やはり伝説は伝説なのだと諦めかけたこともありました。しかし神様は見ていました。奇跡は起きるのです。世界初のツチノコ捕獲者に登場していただきましょう。安藤さん、前にお越しください。安藤さん、ツチノコの捕獲おめでとうございます。そして糸魚川村に明るい話題をありがとうございます。安藤さんには賞金1億円が贈られます。また副賞として糸魚川村名物笹寿司1年分が贈られます。そしてこちらは私川村からツチノコのブロンズ像です。特注一点もの、ぜひ床の間に飾っていただければと思います。改めておめでとうございます。安藤さんに盛大な拍手を。さあ皆様、ツチノコは日本酒が好きとのことなので、お手元に日本酒をお配りしております。温度を取りますので飲まずに少々お待ちください。揃いましたか。ではツチノコの鳴き声チーで乾杯しましょう。ツチノコの捕獲と安藤さんの栄光を祝してチ
ー。ありがとうございます。そしたら当番組プロデューサー中根さんにコメントをいただきたいと思います。お願いします。
はい、こんばんは、中根です。まあ、1月も終わりですけども、はい、今年初番組ということで、おめでとうございます。去年ですね、はい、1月にですね、皆さんの抱負を聞いたんですけども、
はい、
それぞれ覚えてるでしょうか。ヨハンは何を言ったでしょう。
いや覚えてない
です。忘れましたか。ヨハンは、漫才とかね、
はい、
落語かな、お笑いをね、聞くようになったと。
はいはい、
よく聞いてるんで、それで、まあ、そこからちょっと勉強するとか、その辺をちょっと意識して、作ると、文を作るというふうなことを言ったんですけど、はい、まさにこのなんかそういうブラックユーモア的なものがですね、そういうところにできてきてると思うんですけども。
ありがとうございます、
はい、でも忘れてますね。アクアは何を言ったでしょう。
何を、そうですね、僕自身の課題はやっぱ声色が一辺倒になりがちなところかなと今考えてたら思ったんですけども、
あんま一辺倒というか、あれが一番の特徴で、まあ、はい、
おじさん頼りにならないということだったような気がするんですけど、そんなことは言ってませんでした。
ね、まあ、基本的に、間違わないことと、それを知ってか知らずか、なんか今日は噛むとか噛まないとか言ってましたけど、まあそれはほとんど、まあ、間違うとか噛むいうのはあんまり聞かないですからね、そこはあんまり心配ないんじゃないかと。
ああ、よかったです。
でもまあ不得意な部分がね、はい、もしあるんでしたら、まあ、それを別に後悔することはないですけども、ご報告してください。
はい、はい、頑張ります。
はい、今日はもうその、今言われた、得意 の、 まあ、パターンで、そのおじさんがね、見事にできていたと思います。
ありがとうございます。
安藤さんの声を想像さす喋、りでしたね。
そうです、
はい、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、土の子の鳴き声がね、 はい、シートは知らなかったですけど、
はい、
チアーズとかかってるみたいな。
そう、似てるんですよね。
なるほどね、
はい、偶然偶然でも言ってもらえてよかったです。似てるなと思ってはいたんで。
なるほど、なるほど。まあね、この糸魚川村、ね、糸魚川っていう川はですね、新潟県にあって、我々この天然石を扱うものからすれば非常に大事な場所で、日本ので唯一翡翠が取れるところなんですよ、
はいはい、
ね、そういう翡翠の産地でツチノコ伝説が、ね、あるというね、
はい、
ということなんで、まあ、チャンスがあれば捕獲しに行きたいなと思います。その時は翡翠も拾いたいなと思っております。はい、ということで、あ、天然記念物やから拾ったらあかんかもしれないですけどね、はい。はい、なんかその川の流れ着く翡翠海岸ってとこはなんかこう砂浜の砂利あさってたら出てきて、それは拾っていいみたいなんですけど、はい、そんな感じで、はい、やっていきたいなと思います。ということで、アクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運報をお届けするコーナーでございます。はい、ということで、来月2月ですね、はい、昔の言い方でキサラギと言います。まだまだ寒い季節でございまして、着るものをさらに着るという頃からね、キサラギと言われるようになっております。はい、そんな寒い寒い2月ですが、立春というね、春の始まりがというのが暦の上では始まるというようなところですね。そして立春の1日前が節分ということですね。2月3日が節分で、2月4日が立春ですね。そして2月11日が建国記念日でとかですね、そういうのがいろいろね、国にまつわる、ね、昔ながらのものが揃ってるというようなところですね。はい、で、なんて言うんでしょう、2月3日と4日のその、ね、節分と立春はどういう組み合わせかというと、まあ、まさにですね、大晦日とお正月のような関係性なんですね。このに、立春を一つの、ね、春の始まりというのは、一年の始まり的な感じでですね、旧暦のお正月がと並行してですね、まあ、昔からお正月のようにお祝いしてきたのがこの2月4日でございますということですね。で、旧暦のお正月っていうのがね、いや、今年は1月にありましたけれども、まあ、2月の半ばの頃もあったりとか、結構年によってずれるんですね。で、旧暦っていうのはそういうもので、時期によって結構その日付がずれていくので、農業していくには結構不便なカレンダーなんですね。その何月何日に種まきするとか、何月何日に耕し始めるとか、そういうのを目安とするのがちょっと、向いてないカレンダーになりまして、というところからこの立春というのを定めてですね、この時にそういうことをするんだみたいなことですね、はい、のカレンダーでありますということですね。で、その大晦日っていうのは一つね、大掃除、それに向けて大掃除をしていったりとかいうことでですね、まあ、払い清めるみたいなのが一つ重要なものになってくるということですね。というのと同じような意味合いなのが豆まきということになるんですね。で、この豆まきっていうのは大豆にですね、まあパワーが宿っているとされておりましてですね、その大、で、鬼っていうのはその、ま、まがまがしいものの象徴ですね。それを払っていくことによってですね、まあ、豆まきをすることによって、ま、払っていくことによって、いいお正月を迎えるというようなことでされておりますということですね。で、もう一個、恵方巻きっていうものなんが2月3日にはあるんですけれども、この恵方巻きっていうのは年神様のですね、いる方角に向かって恵方巻きを食べることによってその年の福をいただくということになりますので、今年は南南東ということになります。南南東の方角に向かって恵方巻きを食べることによってですね、2023年の 絵本ですね、年神様のね、演技をいただいて良い年にしていこうというね、ことになりますので、ぜひね、食べていただきたいなと思っております。はい、そういうことが2月3日4日というのがあります。で、2月11日っていうのが、一つ、まあ、国にとって非常に重要な日でですね、建国記念の日ということで、まあ、この日に日本がスタートしたというようなことですね。はい、まあ、奈良の橿原にですね、神武天皇が、即位された日というのがこの日にあたるというところで、橿原神宮とかではね、この日に大きなお祭りが開催されたりしております。そして2月14日はですね、バレンタインデーということで、このね、この時期と愛情っていうようなところって五行分割すると水の木っていうものに当たるんですけれども、このね、一つの寒い時期と水の木っていうのが一つ重なるところがありますので、まあ、このタイミングでそういうね、まあ、西洋の文化ではありますけれども、まあ、バレンタインとかもね、活用していただきたいなということですね。で、2月17日は記念祭、年越の祭りというところでですね、1年の豊作を祈願するお祭りがあったりします。ね、神社で、祈願祭みたいなのが行われたりするんですけれども、まあ、農業に関係ないような方でもですね、この1年に対してなんか抱負をね、流れさんも今年の抱負は何ですかというようなことをおっしゃってましたけれども、その自分のですね、こうしていきたいなみたいな、こういう自分の中のこういう目を育てていきたいなみたいなところをですね、お祈りするのが良いかなと思います。はい、そして2月23日がね、天皇の誕生日、そして2月28日ね、この日ただの、まあ、普通カレンダー的にはただの月末なんですけれども、昔からの、こう暦をですね、ちょっと調べていくとですね、昔のヨーロッパではですね、この日が大晦日にあたるというようなところが言われておりますということですね。というのも、昔のヨーロッパでは3月が1年のスタートやったんですね。だいたい1ヶ月、月の満ち引き、満ち欠けですね、を10回数えて、まあ、あとは寒いんで家の中にこもっていると。で、そろそろ春だなっていう頃に、1年のスタート、新年ですということで、また1年をスタートさせるというようなサイクルやったらしいんですけれども、なので3月が1年の始まりで、あとで1月2月を付け足したというような流れになるんですけれども、この2月が28日までしかないという、この中途半端なね、他の月にはない一番短い、ものすごく短い数字で終わってるっていうのは、そういうところから来ております。なので昔は3月スタートだったんだなというところを思っていただければと思います。ね、英語の言い方だとね、この数字じゃないんで、3月も 3からスタートってわけではないんですけれども、そういうような要素があります。なので、まあ、2月28日っていうのもね、非常に大晦日的な要素がありますので、そのようなつもりでですね、それに向けて大掃除をしたりとかですね、片付け物ですね、また心身を清めるみたいな活動をしてですね、まあ、清々しい気持ちで3月を迎えていただければなと思います。ね、春のスタートに向けて準備を進めていきましょうということですね。まあ、この2月っていうのは、まあ、一つ、ね、節分と立春、そして月末、2月が大晦日だったんだなということを一つ認識していただいてですね、より良いね、この1年の大事な時期にね、していただければと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。それでは早速行ってみましょう。2月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運がペケ。 仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、1月生まれの人は不安定な立場の時です。独断は NG、 人の忠告を素直に聞くことが開運のポイントです。
聞く力が大切です。
2月生まれの人、恋愛運が20丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が花丸です。
はい、2月生まれの方は全てが順調に進む時です。焦りは NG、 誠意を尽くすことが開運のポイントです。
大船に乗ったつもりでいきましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運全て20丸です。
はい、3月生まれの方はこれまでの苦労が報われる時になります。ただし慢心は NG、 誠意と謙虚な心が開運のポイントです。
調子にさえ乗らなければかなりいい月です。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運全て三角です。
はい、4月生まれの方は悪い誘惑がある時です。楽な方向に流れることは NG、 目標を変えずに我慢することが開運のポイントです。
初志貫徹でいきましょう。
5月生まれの人、金運がペケ、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、5月生まれの方は自信過剰があだとなる時になります。短期と勢い任せは NG、 焦らず現状を守ることが開運のポイントです。
待てば必ず次のチャンスが来ます。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運全て三角です。
はい、6月生まれの方は疲労が重なっている時になります。猪突猛進は NG、 心身を癒すことが開運のポイントです。
温泉でも行って息抜きしてください。
7月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が20丸です。
はい、7月生まれの方は改革が完了する時です。これ以上の改革は NG、 仕上げを念入りにすることが開運のポイントです。
一息にやりすぎないで様子を見てください。
8月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が20丸です。
はい、8月生まれの方は徳を積むべき時です。傲慢やうぬぼれは NG、 謙虚、誠実、思いやりが開運のポイントです。
周囲に目を向ける意識を強めてください。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運全て丸です。
はい、9月生まれの方は心が一つに定まらない時です。迷いは NG、 目標を一つに絞ることが開運のポイントです。
ブレずに行きましょう。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運全て丸です。
はい、10月生まれの方は人からの引き立てがある順調な時です。自分が出しゃばることは NG、 過去に決めた方針を変えずに進むことが開運のポイントです。
まっすぐに進み続けてください。
11月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、11月生まれの方は開運が目の前の時です。慌てることは NG、 焦らずに時を待つことが開運のポイントです。
家宝は寝て待てです。
12月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が20丸です。
はい、12月生まれの方は運気盛大に近づく時です。私利私欲は NG、 私心をなくして誠心誠意尽くすことが開運のポイントです。
利他の心が自分のためになります。
はい、ということで、1月から12月からまで言ってきましたけど、まあ、通して言えることは、ね、まあ、何事もですね、やはり、粘り強くと言いますか、諦めずにと言いますか、まずはね、この信念で志を、ね、新たに打ち立てる時ではあるんですけれども、やはりですね、何と言うんでしょう、この意思にこの捕まって離さないぞみたいなですね、流されてもこう流されないぞみたいなですね、強い意志の力ということがですね、大事になってくるのかなと思います。はい、そういうところもですね踏まえてですね、この1年まだまだね、この旧正月過ぎて、立春過ぎて、で3月というね、旧ヨーロッパのですね暦の中の新年、そしてこの4月1日というようなところのですね、新年度というような1年のスタートを迎えるというような大事な時期でありますのでですね、まあ、そこに向けて、しっかりとですね強い覚悟を持ってですね、意志の力を大事にしていってくださいというようなところが トータルとして言えるのかなということですね、はい、そしてこの2月が終わればですね、またねこの3月ということで年度末ね、いろんなものの、ね、集大成を迎えるもう一つのタイミングになってくるということですね、はい、ところでアクア君、
はい、
このなんて言うんでしょう、月々占いものコーナーも含めて噛まずにいけたんじゃないんですか。
ああそうですね、はい、入れたと思います、
はい、
やったー、は
い、ということで、まあ、あの悪い予感があったとしてもね、その予感が外れる、ね、その通りになるわけじゃないということですね、はい、まあ、あのいいイメージでね、よりよくしていくのも大事なことなんですけど、まあ、それに越したことはないんですがね、まあ、なかなか、まあ、逆にこれはね、自信がないというようなことでも、まあ、挑戦していけばなんとかなるということにもなるのかなと思います、ね、ちょっと無理っぽいなみたいなことでもね、どんどんチャレンジしていく姿勢みたいなことがね、大事なんじゃないかなと思います。ということで今日話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は2月25日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜にお会いしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.